寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、休日の朝、聞いてくださってる方もいらっしゃるでしょうか。たっちゃんの登場です。
はい、おはようございます。先週その一富士二鷹三茄子だとか、あるいはその文化ってやつは何だとかって話になったけどね、その後のちょこっとこっちのうちうちの話で、生ハゲも最近はその敗退の文化敗退の的になっちゃってると、知らないうちに入ってきて、なんだ要は結局全ての生活が西洋式になっちゃうじゃんね。俺ね、日本の家屋ってもともと左右の引き戸じゃんね。もともと日本っていうのは玄関でも何でも引いて、だから襖ってやつがそうじゃんね。和室の襖、お茶の世界行くと、その畳のへりを踏んではいけませんと、あるいはその襖の戸を、あるいはお茶室の仕切りを開け、座って開けて座って閉めるとかって、一つのその霊というものがそこには生きてたんだよね。ずかずかと入ってこないとかね。だけどその一家の家で宿しているその悪の因っていう、悪因、良くないこと、それをまあ追い払うというので、その節分なんていうのは豆まきも当然起きてきたことだと。まあ神事、神のことでね、お相撲が騒がれてね、神事かスポーツかって、神事だよ相撲は、神のことだから、そこに節操とか相手に対する敬意だとか、それがなければね、やっぱり相撲は成り立たないって僕は常に思ってる。で、そんでね、ガリガリ猛者って言うじゃんね。ガリガリ猛者ってどっから来たかって言うと、どんな状況かって言うと、我のり我のりで、ガリガリで、自分だけ良ければっていうことに間違いがあるわけだよね。そう、ガリガリ君っていうキャンデー美味しいっていう話どっかでしたよね。あれは美味しいんだけど、あれガリガリ猛者にならないためには、やっぱりジーリーリタという言葉は覚えておいてほしいと。まあ何度も言ってきたよね。自分の利益になるためには他人を利さなければ、他人の利がなければ自分のところへ戻ってこない。これはやっぱり京セラの稲森さんが言ってたっていうね、それはもう何度も話をして。で、結局ね、人が物を言うと信ずるという言葉になると。人が言うと書いて何々を信ずるという言葉じゃんね。で、そこに人のことを言うことを信ずるものがつくと、儲けという字が出来上がる。だから人儲けっていうのは、一儲けと書かないで人儲けと書くと、自分の財産が増える、目に見えない財産っていうのが増えるよと思うんでね。だからもともとその利益って何かって、利益って言うとすぐお金に換算するんだけど、目に見えるものと目に見えないものの利益っていうのは当然あってね、もともと本来人っていうのは目に見えない利益が見えるように、目に見えない利益を自分のものにするような努力しないと、人っていうのは大成しないんじゃないかって勝手に思ってるんだよね。叱るとか怒るとかって使い分けろって言うんだけど、その叱るってとても大切なんだよ。最近はね、叱る人っていないよね、あんまり。ね、それがね、その何か悪いことをしたとか、悪い考え方する三つの行い、三行、神喰とか神語彙って聞いたことない？神って体。で、句は口。あるいは語は語。意は意志。だからその、体で、要はみんなに見せる動きと、それから言葉で表す生き方っていうか、なんだ、状態。それから意は意志だから考える。だからそれは目に見えないじゃんね。で、体と語は見える。まあ、語は見えるかどうかっていうのは、要は聞けるから見える。でそういうとこでさ、もともと善因善果とか、悪因悪果とか、自因自果とかっていう言葉があるんだけどね。もともと因があれば果がある。因が。ことの起こり、そうです。そういうことです。だから要は、もともと何かがあれば結果が出る。で、それを結ぶのが実は縁なんだよね。ケチ縁っていうじゃんね。で、どんな善があるのか、善があった方がいいんだよね。で、その善はどこに求めるかっていうと、これそれこそ六波羅蜜って、波羅蜜ってことは波羅蜜、般若波羅蜜多って、その波羅蜜っていうやつがあって、これ6つあるって。伏せ、お伏せ、親切、要はいろんなことを与える。で、随喜の涙を流すって言葉があるじゃんね。 あれどんな字を書くと思う？随気。あの随気の涙のね、随気っていうのは従う喜びなんだよね。随気の涙。だからお布施をしました、どなたかが何かいいことをしました、何かを与えました、で自分はその与えるものがないんだけど、人が与えたものを見て、わあよくやってくれた、ごめんなさい私何にもできませんけど、あなたのね、あのお布施に対して私もその気持ちを半分いただかせてください、本当にありがとうございますっていうのは随気だよね。人がやったことに対して自分の喜びを乗っけちゃうのさ。でそこに卑屈になることないんだよね。自分が今できるときにはやればいいんだよ、できないときはやんなきゃいいんだよ、ね、そこから二つ目は自戒ってね、自戒ってのは持つ戒め、言行一致だってことで、それから三つ目がニンニクって、ニンニクってのは忍ぶ屈辱の、だから屈辱、要は辛いことに耐えなさい、ニンニク。それから精進、これ努力、あの精進するってのは山梨にある精進庫と書いてある、あれは精事庫でしょ、だから小仏教で精進でね、精進しなさいって、これは努力しなさい。それから禅定って、あの禅は、お経なんかやる座禅を組む時の禅、定める禅定、これは反省って意味で、6つ目に知恵、これは修養だよね。今のね腹蜜って6つあったんだけどね、その6つはそれは仏教から来てるでしょ、ところが神様っていうのは大切だよな。人間っていうのはやっぱり日本人だったらそこになきゃダメだよね。神様も大切だから、神棚があって仏壇があるっていう普通だもんね、その日本は。あれ宗教っていうことで区分けすると、神棚があって仏壇があるってなんだよって話になっちゃう、ありえないじゃんね。だからまあそれがあることが普通なんだよね。だからそれはすごいことだよな、日本人っていうのは。でね、森進三さんって、まあ偉大な教育者がいたんだけどね、時を守り場を清め霊を正すって言うんだけどさ、この正すっていう、まあ、時間を守って場を清めっていうのは掃除しなさいっていうのはね、で霊を正すっていうのはその物事の理を諦めろって、はっきりしたことをはっきりさせろって、諦めるっていうのも顕著の顕と明らかにするって、明るいもあるんだよね。でその正すっていう言葉についてちょっとね、気になったもんだから、漢字を正すと書くのにどのくらいあるのかなと思って、思いつくままちょっとピキピキピキ書いてみたので、そしたらね、いろんな意味があって、ついに正すっていうのは正しいじゃんね、まず正す、正しい、正月の書、これ誤り欠点を改め直すとか歪みを直す、それから正すは質屋の質、質問する、質問して真偽を確かめる、誠か嘘か確かめる、正す、から正すは意図編にこう なんて言うんだろう、こう絶叫の口になると絶叫の教、意図編でこれ正す、この糾弾すの糾だよ、罪を犯したか調べるのをこの子は正す、で今度は意図編に例、俺説明的に感じるこの
何だろう、礼節の礼の
礼のそれが、うん、そうそうそう、それが作りで、事の利益を明らかにするのが正すでしょ。から正すは訂正する、言弁の長、正すがあるじゃんね、訂正するっていうの。これは文字とか文書の誤りを正すんだ。それから正すはね、このお国の国っていう字の縦の一本身がないやつ、正しなんて、正しさんとか正しさんっていう名前がある。これは枠から外れたものを枠通りに直せって言うんだからね。だからこう国っていう字ができるんじゃん、一本身が正すと。っていうことが書いてあった。でね、そういうこと最近はね、すげえ気になってるのがね、しつけ。そのしつけの大切さっていうやつを、押しつけだっていう親が出てきたって言うんだよな。バカ野郎とちゃんと。そのしつけっていうのは、身を美しくとか、つまり要は人に迷惑かけない道徳なんだよね。倫理と道徳の差っていうのは、倫理とは、こうあるべきだという、宗教観に裏付けられたとか、あるいはその、正しいとか間違ってるとかという、正悪とかね、正義とか悪だとかっていうことに対する、その人間本来の心の持ち方を倫理って言うんですよ。で、道徳ってなんだって、これ、対人関係で相手に迷惑かけないよねってのは道徳だよな。で、そういうことをやっぱり学校がちゃんと教えた方がいいと思うんだよね。だから定石って、覚えなさいっていうところから、この人っていうのは決まりを、一定の決まり、つまり相手に対して迷惑をかけないということを覚えることによって、人の生き方、つまり人との関係っていうのを覚えるようになるじゃんね。だからまあ特に親はね、特に若い親はね、その 文化とは何ぞや、それからもう一個はいろんなことに対して人に迷惑をかけない生き方をする、人との間をうまく保つのは道徳だよっていうことをちゃんと覚えた方がいいよね。
ちょうど学校でも道徳がまた始まっていて、
この4月からあのきちっとした教科書が出るん
だ、はい、で先生方はそれにあのどんなふうに教えるのかということとか、あるいはその正しい答えというのは本当にあるのかどうかとか、一部指揮者の間でも問題になってるみたいですけど、
それはね、いろんな答えがあっていいって言うんだけど、おっしゃる通りなんで、いろんな答えがあっていいんだけど、で基本はやっぱり人に対してっていうことがベースにあった時には、あ、答え決まってくると思うんだよ。他人に対してっていうね、利他、他人を利する、お金儲けるって意味じゃないもん、利他の他は。だからそこにポイントがないと、何でもかんでもいいわいいわって、それは勝手っていうことになっちゃうわけだよな。だからあの道徳を教えるってとっても難しいんだよね。道徳って難しい。下手するとね、物語を読んでね、これは何を言いますかって、それで終わっちゃうぞ、教えるが。そうじゃねえよって、教える人がやっぱり道徳ってなんだって、自分の生き方の芯を持たないと、主の部分を持たないと、守る主の部分を持たないと、これは文化なくなっちゃうねってすげえ思うんだけど、そんなこと言うとね、やっぱり先生じいさんだなって言われちゃうんだよね。でもね、大切なんで。
だからでもじいさん、ばあさんが教えてくれたことが道徳の基本だったりしますよね。
おっしゃるとおりで、だから本当にそれをね、じいちゃんばあちゃん教えるような世の中じゃなくなっちゃって、核家族になっちゃって、あれもね、年を食うと邪魔者になっちゃうんだよね。あら、ちょっとおかしくねって、本当に、あそは我が身だぜ。その自分の父母に対していい加減なことやってる若い人はね、自分が今度じいさんばあさんって子供にやられてた、本当に、あれ因果応報って言うんだよ。本当だよ。だから挨拶もそう、愛も殺も押し付ける、愛という字、殺という字も押し付ける、何を、そら自分の優しい気持ちを押し付ける、押し付けるっておかしいけどね、おはようございます、おはようございます、お互いの尊意だからね、え、尊敬だから、まあぜひ若い人、老人のたわごとと思わないで、自分の今後の人生だからよく考えてもらいたい。